この間実に30年ぶりに阪神甲子園球場に行ってきました。30年前に甲子園球場を訪れた際は、確か真冬だったと思うんですけども、何しに行ったかというと甲子園球場のいろいろ設備とかそういったのを取材しに行ったということで、特に野球ですとかそういうスポーツの観戦で行ったのではなかったんですね。なので、今回野球の試合、プロ野球の試合を見に行ったわけでございまして、本当に甲子園球場で、そのスポーツ観戦をするのは、今回私初めてということでございました。それ以外にも甲子園に行った記憶は何回かありまして、子供の頃に昔阪神パークという遊園地がありましてですね、そこに、確か虎とライオンとヒョウの、ハーフのレオポンという生き物がおりまして、レオポンを確か生で見た記憶がございます。そして私の確か一つか二つ上のいとこのむつし君と二人でトランポリンで飛び跳ねてる映像が、8ミリフィルムに収められております。そんな阪神、甲子園球場なわけでありますが、甲子園の駅で、おりまして、阪神電車ので、トイレを見つけまして、そこで、おもむろに、カバンの中から、ヤクルトスワローズのユニフォーム、タオル、キャップ、ハッピーそういった一式を取り出しまして、返信をするわけです。で、出ていくときワクワクしましたね。周りは本当に黒と黄色の軍団が、もう虎島の軍団が埋め尽くしておりまして、なんか出るや否やボコボコにされるんじゃないかという、そういう危惧をこう抱きながら外に出ましたら、そうでもなくて、皆さんなんか涼しい顔して普通に甲子園球場の方に向かっておられる。で、ちょっとこう遠目に見ますと、ちらりほらり、いるんですよ、緑色が。ヤクルトスワローズの、おいるんだいるんだ、少数派とか絶滅危惧種とか思いながら、で、なんかお互いになんかこう遠目に見ながらお互いを確認し合って、うんってうなずいたりしましてですね、それで、チケットをこうピッてやってですね、こうピッてやるとペロペロってチケットが出てくるってシステムがあるんですけど、それで18番入り口ってとこまで歩いてきまして、でそこでこう中に入ったんですけども、なかなかね、おつなものでございました。今日はそういう話からお送りしていこうかなと思っております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC 関西、新大阪 FMC スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎田信也門と
桂あさみと
瀬谷陽子と
ストロンボリまゆです。
そして、いつものように熊本の新鍋 FMC スタジオはこちらです。
キラウェア陽子と
イベリット上田と
フランシスコ松本です。
あ、松本くん出ましたか。よろしくお願いしますね。
出ました
ね。いや、やっぱね、こう、声が聞けられると、
なかなか。
ついに出た、フランシスコ・松本君。
フランシスコ・松本君。
はい、はい。
一つ、これからも、ね、末永くよろしくお願いいたしますね。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日は、野球、ともかく、まゆちゃんはもう、タイガースファンですから、
はい。
もう、何度となく、幾度となく、甲子園行って、暴れていると思いますけど。
そうですね、庭ですね。
どうですか。一塁側ですよね、基本ね。
いや、それが違うんです
よ、ね。何？
三塁側。
三塁側もさ、
定位置。
でもほら、三塁側って言っても、もう、だって、
ほぼ。
だって、あれよ、この間のその、勢力図で言うと、その、タイガースファン対スワローズファンの勢力図、15対1ですよ。15対1。もう、超アウェイ。
超アウェイです、ね。
超アウェイよ。だからほら。
そこにいたぐらいな感じですね。
もう、だからほら、こう、で、黄色いのがバーっている間に、ちょっとだけあそこの緑は何？グリーンみたいな感じ。もう、だからもうほら、その、音圧が違うんですよ。 だからほら、ね、スワローズの誰かがカキーンって打つと、我々がうわーってなるじゃないですか。うわーってなって、すごいんだけど、でもタイガースの誰かがカキーンって打った時の周りのうわーの方の、そのどよめきの、量が、ちょっと怖いぐらいですね。これはね、例えば東京ドームとか、その昔の後楽園スタジアムであるとかの、その感じとはちょっと違いますね。で、で、神宮球場は狭いんで、神宮球場も大体全体的に緑色になるんですけど、神宮球場も。で、それでもね、6対1ぐらいですよ。せいぜい。で、1ぐらいにオレンジ色とかがいますから。オレンジ色の時はもうちょっと増えるんですけどね。逆に東京で神宮で緑対黄色になると、黄色も頑張ってやりますけど、黄色はちょっとオレンジより少ないという感じの、なかなかなもので。他の皆さんは野球の観戦とかどうですか？
行ったことない。
行ったことない
ないですね。
あ、横さんないですか？
ないです、ね。
あ、そうですか。なんかひいきのチームとかってのないんですか？プロ野球で。ない。ない。二人ともない。残念です。熊本はどうですか？
ないです。
まあ、あたそうだろう。はい。上田くんはどうなの？上田くんは。
あ、そうそう。
いや、行ったことはないです。
行ったことない。あなただって、あれだよね。赤ヘルだよね。違ったっけ？
そうですね。
赤、ね。
カープ？
うん。
あ、広島カープなの？
うん。ねえ、もう。広島ファンも大概癖悪いですからね。
だいぶ悪いですね。
やっぱなんだかんだで一番準球団の中で最も紳士的なのはやっぱスワローズファンだと言われていますね。
へ
やっぱこう私をこう筆頭にですね、やっぱ紳士的な方が揃っていらっしゃいますね。
そうですね。
大変楽しくございましたのと、帰りのね、電車、もう8対1で完封勝ちをいたしましたんで、もう本当、スカッといたしましたけれども、なんかまゆちゃんなんか一言を。
いや、悔しい。もういや、師匠が言ってるのを見て、クソ勝ってろとか思ったら、負けましたね。
本当にね、本当、恵比寿顔で今、にやけまくっておりますので、でもね、最下位なんです
よ。5位と6位の戦いでした。
というか、来年見てるよっていう。お便りの前にちょっとニュースが入ってましてですね、これ西日本新聞なんですけれども、9月21日なんですが、西日本新聞の記事なんですけど、熊本市の中心市街地に14日開業しました大型商業施設桜町熊本。イラスト想像図で見ると立派な感じだったんですけど、現物見ましたらなんだこれかと私思いましたけど、私有地、だから熊本市が持っている敷地の部分で、視覚障害者を誘導する展示ブロックが工事でアスファルトに埋まり、途切れた状態になっているというね。で、熊本市は工事を行った九州産工ホールディングス傘下の開発会社に改善を求めたと。まあ、それは当然のことで。うん、で、これその展示ブロックをですね、交差点からずっと辿っていくと、桜町の手前で突然途切れていると。要するに桜町の手前に繋がっている展示ブロックは各、そのいろんな方向から来る道で全部途切れている。長い区間は10メートル以上もそれ途切れている。これ上からそのアスファルトで埋めてしまった、塗り固めてしまったと。で、熊本市は工事が完了した12日の現地確認でその展示ブロックが埋められているということを把握していて、その場で開発会社に、これなんとかちょっとしてくれよ、展示ブロックちゃんとしてもらうの困るよと言ったところ、資材の確保ができていないということで、20日現在ね、20日現在、改善されていないと。こんなんすぐやれるやろうというね。熊本には何すかね、展示ブロックの材料もないんですかね。そんな貧乏なところなら桜町なんか作るなよって話ですよね。で、まあね、こんなもん作るぐらいだったらよっぽどまだ仮設住宅で苦しんでる人たちのことを思えというね、私なんかこう言いたいわけで、本当に熊本の悪口、大阪から声を大にして言うのは、本当にスカッとしますね。何のしがらみもないので、本当にこれからこの番組を自由熊本の声っていうタイトルにしたいなと思います。どう思いますかこれ。これね、しかもね、これ西日本新聞、福岡のブロック紙ですよ。ね。が報じていまして。
熊本じゃないんだ。
熊本の県民誌、熊本日日新聞はまだ全く伝えていないんですよ。うん、もうこれがね、熊本のね、もう本当に、ね、声を大にして言う、おろよかねっていう、このおろよかね T シャツってやつを作って熊本で売りたいなと私も思います。テラフェスで売ればよかったね、それね。おろよかねという、本当にこれ困ったもんだなと思いますけどもね。どうですか、キラウエイコさんの一言をお願いいたします。
いや、ね、だから、その、埋めた人たちがいるわけでしょ、工事中に。
まあ、なんかの邪魔になったから一時的に埋めたんだろうけど、普通だったらそれ引っ張かしてね、もう一遍やるだろうけどね。
改善させるべきですけどね。
まあ、何も考えて
ない。誰一人なんか、埋めた後、何も思わなかったっていうね、あれだけ人をって。工事中、まあ、すごいですよ、あの人たっぱり。
まあ、ほらね。まあ、それが熊本クオリティーだ。
まあ、
どうやったってそんなものなのよ。だからほら、ね、昔いい番組がありました。NHK 熊本放送局で放送された、ヤングスペシャルいきなりタコっていう番組がありました。ね、あれは何か、はい、ね、はい、中身は所詮芋なのに、メリケンコの皮で包んで、はい、おまんじゅうですっていうふうにこう偉そうにしてて、はい、中身芋じゃんっていう、そういう非常にブラックな比喩をこう入れた素晴らしいタイトルでしたね。はい、誰が考えたんでしょう。お便り行きましょう。
まあね、
はい。大阪市淀川区からいただきました36歳。純度の高い役を作る人。ラジオネーム。
ありがとうございます。
ファーマシスト X。製薬会社でお勤めのようですね。こんにちは。投稿は5年ぶりくらいです。まさか FMC がご近所にやってくるとは思ってもいませんでした。まあ、なんか住所は書いていただいてるんですけど、そんなに近くではないですよ。同じ区っていうだけで、住所の向こう側のようですね。さてさて、それ以上と個人情報なのに。さてさて、QIC ではバタンコが話題となっておりますが、先日、梅田の地下街でちょっと変わった車椅子を見かけたのでご報告いたします。車椅子を押す人も乗って移動できるツーウェイ車椅子です。市販品なのか自分で改造したものかは謎ですが、電動車椅子の後ろの部分に折りたたみ式のステップ、これステップでそのキャスターがついてるそうなんですけど、車がね、台車が。で、人混みの中ではこの押す人が随時まあ、車椅子をこう右に左にとコントロールしながらゆっくり進んでいると。で、当然その押してる人も歩いていると。で、障害物がなく他の歩行者も少ないまっすぐな道などでは、そのステップを下ろし、その押していた人はそこに立って、見張りに専念する。で、この時、まあ、電動車椅子なんですけど、スピードは自転車くらいに加速。
速
っ。スーッと走ってきました。合法的なものなのか否かはわかりませんが、ちょっと面白かったのでご報告させていただきましたということでいただきました。実はですね、私ね、これ、もう2回見てます。私も梅田っていうか、道島の地下街で、道島の地下街っていうか、北新地の、駅があるじゃないですか。あそこのところで見ました。結構みんな、おおっつって驚いて見てる感じで、最初、私の横を、その車椅子が通り過ぎていったんですよ。はい、まあ、ちょっと、だから人が歩くよりちょい早歩きぐらいな感じで、スーッと走って、まあ、それ押してんですよね。ほいで、その途中で、なんかパターンとその、後ろのステップを倒して、そこにひょいとお兄ちゃんが乗って、立った状態で、そうすると、その電動車が、ウェーンとか飛びして、その改札の方までウェーンと行って、みんな、おお、すげえとかっつって、で、これは、ちょっとネットで調べたんですけど、売ってます。
へぇ、そうなんですね。
ただし、それ日本の道路交通法で合法かどうかはちょっと怪しい。中国製なんですよ。でね、なんかね、いろんなタイプがあってね、横に二人乗れる車椅子とかね。
それは、
だからちょっとした車だよね、もうね。で、例えば俺、カップルとかで、ね、乗って、ちょっとお買い物に行けるちょっと幅取りますよね。 で、あの、縦に2つっていうタンデム式の、あの、車椅子もあって、で、これ、だから今後のことを考えると、老人のね、そのいろいろその免許の問題とかいろいろあるじゃないですか。やっぱ電動車椅子っていうのはまあ一つ、まあ、ニーズは高まると思うんですよ。免許もあれいらないし、でただあれ結構スピード出るんでね、あれちょっとあのそこを抑えてもらわなきゃいかんだろうなと思うんですけど、でそこにその例えばあの介護する人がまあ後ろについて送ったその行くとなると、例えばほらその年寄り自体はまあちょっとあのなんていうのその自分で操作はできないと、ね、もしくはこう手が不自由とかそういうことあると電動車椅子だとも自分で操作できない人いるじゃないですか。それを後ろの介助する人がコントロールしてその行くと、まあ結構行動範囲も広がるじゃないですか。だからそういうあの操縦する人が別にいるタンデム式のあの電動車椅子っていうのはなんかありなような気がしましたね。そのもちろんその重たくはなると思うんで、バスとか電車に乗せるときは結構ちょっとあの大変かなと。ただその私がその北新地の駅の前で見たやつはもうただの電動車椅子で、ただ後ろにステップがついてるだけなんで、全然その電車って実際その改札通り抜けて行ってたから、あのまま多分電車に乗るんだと思うんですけど、でだから乗れるはずだし、で解除する人も一緒についていけるから、まあいいですよね。で、後ろにもこうステップ取ったら楽ちんだしね。
楽ですね。
俺、ちょっと俺、買ってもいいなと。なんか、買い物に行くときちょっと便利かなとか思ったんですけどね。どうですか、そういう、あの、ね、皆さんどう思います？そういう
乗りたいです、ちょっと
乗りたい、
乗りたい、後ろで立って乗りたい、
なんかね、あの気分いいかもしれないですよ、
ちょっとでも勇気いりません、
勇気はいる、勇気はいる、目立つからね、数が増えればなんともないですけど、だからちょっとパッと見なんていうの、あのほらあの、魚市場とか、あの、築地とかであるターレってあるじゃないですか。ね、ターレットトラックの略であるターレって、あの、前が、ただ、その、なんていうの、こう、あの、円柱状のものになってて、そこにエンジンとタイヤが入ってるんですよ。で、上にその丸いハンドルがついてて、で、後ろがまあ、ちっちゃなトラックみたいになってて、その、大体立っておじさんとかが、あの、魚運んだりしてるんですけど、で、あれなんかも、ちょっと工夫して、もうちょっと軽量化させて、車椅子チックな、座って運転できるやつにするとか、なんかできんじゃないかなと思ったのと、あと、この間、あの、YouTube かなんかで見たのは、普通の車椅子に、なんか、アタッチメントで、前輪がつくのよ。あの、ハンドルのついた前輪が。そうすると、三輪車になるわけ。車椅子が。で、そこに、その、電動の何か、その、モーターなのか、エンジンなのかわかんないですけど、その、前輪の方に入っていて、だから、それで、その、ハンドル操作で、結構普通に、あの、道路を走っていけるっていう。だからもう、スピードも上がるし、あの、まあ、そんなにスピード出ないでしょうけど、まあ、せいぜい20キロとか30キロでしょうけど、それでもう行動半径が一気に広がるっていう。で、普段は、あの、その、前輪を外しておけば、あの、普通に手動の車椅子として使えるっていう。なんか、
誰か座ってなきゃいけないんですよね。
もちろん。
椅子だから、
本当に。でもね、なんかその動画で見たのは、なんかそのハンドルをつけるのも、すごい簡単に、なんかもうあの、置いてあるところにただ車椅子が進んでいって、で、カチャッカチャってなんか留め金をはめるだけで、なんかもうセット完了で、そのままずーっと走っていっちゃうみたいな。なんか、あの、非常にこう、簡便なものができてて。日本はやっぱり道路交通法ってやつが結構こうがんじがらめでめんどくさいことになってるので、なかなかね、そういうものは、あの、例えばほら、セグウェイとかだってダメじゃない？いろんな施設でセグウェイって今どんどん普及してて、図面上で言うと神戸の三宮もセグウェイが走るようになるんですよね。神戸の三宮のあの駅前ってのは JR と阪神と阪急がこう分かれてるじゃないですか。あとバスターミナルがめちゃめちゃで。で、バスターミナルも結構こう分散してるので、うちで言うと、マウナキア、シオン姉さんが結局神戸のスカイバスに乗れなかったっていう、事件も起きてますけど、やさぐれで酒飲んでたっていう事件もありますけど。それで、それを全部、集約させて、全部回遊性を持たせるように改造してるんですよね、今ね。で、2階の部分が、その広場になるんです。 ですよ。その、あの、あっちのあの、そごうだかなんかの方、まで広く。で、そこを上を回遊させるためになんかセグウェイとかも走らせるっていう、一応あの、もう国が出してるマスタープランでそういう風になってるんですね。だから、なんか、あの、もうちょっとこう、ね、弾力的にこう柔らかくあの対応できないのかなっていうあの、まあ法律の話は後でその B 枠でまたやるんですけど、そんなことちょっと考えてしまいましたけど、もちろん安全は、担保されなきゃいけませんけどね。続いて、宮崎県宮崎市からいただきました。43歳特撮系主婦ラジオネームサボテグロン。
ありがとうございます。
ちょっと前の公開なので時期的にいかがかと思うのですが、ゴジラキングオブモンスターズ、ね、ハリウッド版のゴジラというのがありました。渡辺謙さんも出ておりましたね。私は正直面白かったです。これまでのハリウッド版のゴジラと違って、東方版、まあ要するに日本のね、ゴジラの絵のオマージュ、リスペクトも感じられ、満足度は高かったですよ。シン・ゴジラも面白かったですが、怪獣プロレスというエンターテイメント性はなかったので、いつかはまたこういう系統の作品を見てみたいなと思いました。でも金子修介監督は、心中穏やかではないような気が、これに意味がわかる人はね、どれだけいるでしょうか。こういう投稿ができるのは QIC だけだなと思いつつでございます。投稿していただきました。このゴジラオブあゴジラキングオブモンスターズご覧になった方、あはい、まず新大阪スタジオいない、私だけですね。熊本はどうでしょうか。
見てないです。
見てないです。
見てないですね。
あ、そうすか。あの、まあ、まあ、もう公開終わってますから、もう、ある程度ネタバレしていいと思いますけど、あの、これから見ようという方は、あの、ちょっと、あの、音を消してくださいね。あの、世界中で、あの、ゴジラとか、その怪獣がですね、あの、冷凍保存されている状況があります。で、それをその管理している組織があるんですよ。で、それをその奪い取ってしまおうという悪い奴らも出てくるんですよ。で、あの、まずあの、モスラがいまして、でモスラの幼虫が氷漬けになってるんですけど、で、これは中国で氷漬けになってるんですけど、これ奪われちゃおうとするんですね。で、こう、あの、そこにいる係の人は皆殺しになったりするんですよ。で、なんかそこら辺がちょっとあの、なんか、あの、エヴァンゲリオンチックな、あの、ものをこう感じさせるんですけどね。で、あとあの、その、ゴジラは、なんだ、あの、主人公がいるんですけど、あの、お父さんがいるんですけど、その、お父さんの顔を見て、まあ、その、まあ、その、そのお父さんの味方をするっていう風になるんですわ。今回ゴジラ善玉ですので。で、悪いのはキングギドラなので。で、キングギドラがその宇宙怪獣だってことが途中で分かってくるんですよ。で、どうも他の地球の怪獣とは何かが違うっていう。こう、頭をちょん切られてもすぐ頭が再生するとか、いろいろあるんですよ。あと、今回キングギドラがちゃんと首3本あるんですけど、頭3つあるんですけど、役割分担がはっきりしてまして、真ん中がリーダーになってまして、左右にこういるって、トリオ漫才みたいになってますね。ちょっと、列号3匹を思い出してしまったんですけど、あと、ラドンが出てくるんですけど、でラドンは本来は、阿蘇山から出てこないといけないんですけど、今回別の国にいるんですよ。別の国の、火山から出てくる、ね、ことになってまして、ね。で、あと、モスラとゴジラが結構いい仲で、いい仲なんですよ、これが。モスラがこう、成虫になるんですけど、うん、もうすごいリアルで私すっごい気持ち悪かったんですよ。で、ガガ大嫌いなんで。で、ゴジラは怪獣王ですから、まあ怪獣の王ですよね。で、モスラは今回怪獣の女王という設定になってまして。で、ちょっとなんか、だから、うん、女王がゴジラを助けるという。
あらら。
涙ぐましいシーンが、ありましたね。で、まあ、ともかく どういう、今、金子修介監督、まあ、金子修介監督ってのは日本でガメラと、平成ガメラシリーズと、平成のゴジラシリーズを両方監督した、まあ、稀有な監督でありまして、デビュー作は、日活ロマンポルノの宇野浩一郎の濡れて打つっていう作品で、で、他にも伊豆木ひかるのみんな荒れちゃうとかそういうやつも撮ってる人なんですけど、で、私大好きな監督で、で、この人が平成ガメラを作った時に、テーマとしては、ガメラは 地球の守護神であるっていうテーマなんですよ。で、まあ、とりあえず悪いその邪悪な怪獣が出てきたら地球のためにならないからやっつけるという、まあ、そういう設定で、で、とりあえず、その、人間を守ることになってるんだけど、もし人間が地球にとって敵になったら、怖いよねっていうような終わり方をするわけですよ。カメラの方が人類に牙を剥くかもしれないという、まあそういう、テーマがあるんですよ。それそのまんまこれ、いただいちゃってるんですよ。人類がむしろ地球にとって良くない存在で、ウイルスみたいな存在である。それでその地球の守護神である怪獣たちが立ち上がったんだっていう、そういう、まあテーマが流れてて、まあ金子修介はいろいろこう、本当にブツブツ文句言ってたはずですよ、ということで、ご覧になってないと話がなかなか広がらない。これが難しいですね。
辞書は面白かったんですか？
これですか？まあ、面白かったですよ。で、やっぱり音楽とかも、その、伊福部昭っていう人が、作ったゴジラのテーマだとか、あと、モスラの歌だとか、が、ちゃんと流れます。オーケストラバージョンになって、アレンジは違うんですが、で、あと、オキシジェン、デストロイヤーっていう、最初のゴジラで、ゴジラをやっつける最新兵器が出てくるんですよ。それも出てきます。それでも、ゴジラは、今回はやっつけられない。ですけどね。で、こう、あとは、お涙頂戴では、もう多分、渡辺謙がもう二度と出たくなかったんだと思うんですけど、渡辺謙は、自らの命を賭して、ある作戦を実行するということで、渡辺謙は、死んじゃいました。これで、お役御免ということになって、もう出なくて済むっていう、ことでしたね。で、次回は、次はもうあれですよ、もう決まってますからね、ゴジラ対コングですから、キングコング、まあ、今回もキングコング出てますけど、まあまあそういうやつで、いろんな今まで出てこなかった怪獣、17個出てくるんですよ、今回、怪獣が。で、主要怪獣はゴジラ、モスラ、キングギドラ、ラドンなんですよ。あとなんか変なね、マンモスみたいな格好した変な見たこともない怪獣が出てくるんですけど、あと他にあと12個ぐらい世界中に怪獣が出てて、日本の富士山にいた怪獣はなんだ、ヤマタノオロチって名前なんですよ。そうなるとなんかちょっとね、別なところでヤマタノオロチの逆襲っていう自主映画を私思い出してしまったんで、ちょっと恐ろしいことを考えてしまったんですけど、まあそういうようなことで、まあ、だからこれが続きますからね。ですから、これいよいよシリーズものにまたなっていけばいいんじゃないかなというような気がしておりますけども、今シリーズものの映画って少ないじゃないですか。スターウォーズももね、もういよいよ、いよいよでしょ？もう。いよいよって言いながらなんだかんだで続けそうな気がするんですけど。
アメリカですかね。
で、あとは何？ 007 がまだありますよね。今度、ボンドは違う人になるでしょ？ね。で、日本で続いてる映画って今ないじゃないですか、そのシリーズものって。
トラさんとか
ね。トラさんね。トラさん47作ですか、で、今度ほら、トラさんあるじゃないですか。
あるんですか、
新作が。CG トラさんが。だから今までの、あらゆる映像を元にしてトラさんがこう、まあ基本あれでしょ、三つ男が主人公になるわけが、甥っ子が。で、まあどうなっていくのかっていう。だから私、トラさんとか新シリーズやったっていいんじゃないかなと思ってて、なんか前から言ってるんですけど、私、小田裕二とかあそこら辺とか、ほら、基本品がないじゃないですか、小田裕二って顔が。ほら、人最近なんかちょっとこう、エリートな役を従ってるの。弁護士とか、ね、外交官とか、あんま合ってないでしょ。顔浅黒いし。
なんか
浅
い感じの。
だからほら、佐川急便の CM に出てて、なんか佐川急便のエリート社員みたいなことをやるよりは、佐川急便のうんちゃんの役やった方が絶対合うはずなんですよ。
現場か。
ね。で、なんか、まあ、そんなことを思ったりするんですけど。
だからといって、トラさんどうなってき
た
か。
いや、他にいる今、トラさんに。
いや、
今やれそうな。
トラさんのキャラクター全然知らないかわからないですけど、けど少なくともなんとなく風貌からして、青島くんではないなっていう感じが。
あ、そう？なんかね、最後の大捜査線のやつの映画版で、冒頭お惣菜屋の役をやってるんですよ。 小田裕二と深瀬恵里が、あの、捜査の一環で、で、最初なんかお惣菜屋見て、お弁当屋さんみたいな商店街の白衣着て、なんだろう、このオープニングって、要するに潜入捜査をしてて、で、すぐに犯人捕まって、で、オープニングになっていくっていう流れなんですよ。で、あれなんかも、その、まあ、まさにあの、下町の品のない役をやってるんですけど、その品のない役やらせたらうまいのになーっていうふうに、あの、前から思ってたんですけど、まあ、多分、この声は彼には言葉がない。というね、ことで。ガメラとかって知らないでしょ、でも、全然。
知らないよ。
どんなもの、飛ぶんですか、
飛びますよ、ガメラ。
飛ぶんですか、カメじゃなくて。
カメですよ。
カメやない
ですか、カメですけど飛びますよ。
え、どこで、
どこで
違う、どこでって、その、場所ではなく、羽なのか、ジャンプなのか。
ああ、ジェットです。
ジェット、
後ろ足が引っ込んでですね、そこからブワーッとジェットが出てですね、ブワーッと飛んでいきます。
おかしいな。ポケモンのなんかカメックスみたいなね。
カメックス、
ポケモンのカメックスを知らないんですよ。
ジェネレーションギャップでしょ。
あの、あれ、昔の方、こう、円盤みたいに回転しながらカメラが、ね、飛んでいくんですよ。あれ、あの、物理的にやると、本当あの、頭とか手が全部吹っ飛んでいくはずだって、あまりの遠心力でっていう話があるんですけど、まあ、ともかく、あの、まあ、昭和のガメラと平成のガメラがあります。だいぶ違うんですよね。
あくまで生き物であり、ロボットではない、
ね、あの、生き物です。
なんですよ、
生き物です。はい、ガメラです。
何ジェット噴射？
ね、そう、何がどこまでジェットになるんだろう。
まあほら、ゴジラが放射能を吐き出すもののことも異常っちゃ異常ですからね。
まあ、
ありえないんですから。いいです。それは。火球を、火の玉を口からバーンとこう、打ち出しますんで。あの、最後にあの、お腹から出す時もありますからね。
かわいくない。
お腹がバカンと開いて、そこからドーンと飛んでいくという、ものすごい、あの、いやもう、ぜひガメラご覧いただきたい。あの、平成ガメラでしょ？昭和のガメラは、あの、ただの良い子のお友達なので、あの、万博のあの、大阪のあそこのスイタの、あそこの、あの、太陽の塔の横あたりで戦ったりしてますけどね。いろいろなんですよね。ガッパとか知らないですよね。
もっとわかんない
です。あ、あの、だから、あの、東宝が作った怪獣の代表がゴジラですよね。大英帝映画会社があったんですね、昔ね。それがガメラです。で、東映はあんまりあの、やってないですよ。まあ、まあ、全然やってないわけじゃないですか。あんまりないんですよね。で、松竹という会社が、ギララという怪獣を出したんですよ。で、日活という映画会社がありまして、日活が出したのがガッパです。大巨獣ガッパという、親ガッパと子ガッパの骨の骨としたですね、あの愛情を描いた、本当胸を打つ作品です。
そうなんです。
本当ですよ。
ゴジラみたいなそういうやつではなくて、
ちょっと鳥みたいな形なんです。もう人情です。人情です、これは。もう最後、もう涙という、もう。
さすが日活です
ね。日活当時。まあ、でもあの、アクションものをやってた時代の日活ですけどね。
あ、そうです
ね。あの、川地民夫とかそういう、あの、日活のスターが出てますけどもね。という話をもう、すいませんね、あの、熊本の皆さん置いてけぼりで。木谷さんが好きな怪獣は何ですか？
私ですか？怪獣ですか？
怪獣、別にあの、ウルトラ怪獣でも何でもいいですよ。
難しい。
ウルトラ怪獣？
怪獣。
いや、怪獣別に興味ないですね。
あ、そうですか。
はい。
ザニカとかどうですか？ザニカ。
全然わからんです。
カニ座の怪獣ザニカっていうのがいたん
です。センス。
これ写真がないんですよ、これ。なぜかというと、あまりに大きすぎて映らないっていう設定になってそういうのもいましたですね。本当怪獣の話はね、私一人では尽きないんですけどもね。一旦CM に来まして、お便りをまたご紹介してまいりましょう。CM です。江戸木田信也門でございます。ただいまの番組によりまして訂正がございます。蟹座の怪獣ザニカが大きくて映らないというふうに申し上げましたけども、一緒に出てきた暗黒怪獣バキューモンの方が 大きくて映らないという当初の話でございました。分かってたんですけど間違えてしまいました。申し訳ございました。カニ座の怪獣ザニカではなく暗黒怪獣バキューモンでした。お詫びして訂正をさせていただきます。
ほら、何ぼさっとしてんのさ。さっさと足をおなめ。
はい、十郎様。
どこなめてんだよ。ここだろ、ここ。
はい、申し訳ありません。
お前はほっとくとがっつくからね。ほら、やればできるじゃないか。
ありがとうございます。
そろそろご褒美をあげようかね。何が欲しい？
女王様の聖水。
バカ言うんじゃない。
こんなカップルの公的な特別室をご用意いたしております。空港通り2人のメイクラブを演出するホテルエキサイト。